こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。井筒俊彦マホメットは、イスラームの預言者ムハンマド本書の表記ではマホメットの伝記であると同時に、イスラームがなぜ7世紀のアラビアで生まれ得たのかを問う思想史的文化史的な小著である。講談社学術文庫版は142冊で、目次はシャモの騎士道享楽特従から預言者証明、メッカの預言者、メディナの預言者へと進む。著者は単に出来事を年代順に並べるのでなく、イスラーム以前の部族社会の倫理、砂漠生活が形成する原生的な感覚、そしてそこに生じる精神的緊張書き、その秩序を根底から問い直す存在としてムハンマドを位置づける。専門的な研究書の形式よりも学問的知見を圧縮した史上の濃い歴史術に近い。したがって本書の目的は、教義の要約ではなく、預言者の言葉が切実な力を持った歴史的精神的条件を読者に考えさせることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無道時代の部族倫理から出発してイスラームの断絶性を示す本書の重要な方法は、ムハンマドを最初から孤立した宗教的天才として扱わず、彼の登場以前のアラビア、いわゆる無道時代を丁寧に描く点にある。そこで強調されるのは、血縁と部族への帰属が生活の安全名誉復讐連帯の基準となる社会である。過酷な砂漠において部族の結束は抽象的な制度ではなく、生存を支える現実的な原理だった。この背景を抑えることで、唯一神への服従と最終審判における個人の責任を中心に据える啓示が、既存の価値に対してどれほど急進的だったかが見えてくる。神の前では血統や部族的威信、それ自体が救済の保障にならないという視座は、社会的な判断の軸を変えるからである。本書は前、イスラーム期を単純な野蛮としてしぞけない、あしろその勇壮さ、感覚の鋭さ、名誉の倫理が持つ魅力を認めた上で、その秩序が抱える限界を示す。この両義的な描写により、イスラームは外部から突然加えられた思想ではなく、既存文化との緊張の中で形成された変革として理解される。次に、砂漠の現実主義と享楽と苦渋に潜む精神的危機、井筒は砂漠のベドウィン家生活を研ぎ澄まされた感覚に依拠する現実主義として捉える。自然環境のわずかな変化を読み、生存に必要な判断を即座に行う世界では、目の前の現実への鋭い対応が重んじられる。そのため本書では、前、イスラーム期の世界像が夢や形而上学的な領域を豊かに組織するものではなく、現世の具体性に強く結びつくものとして論じられる。しかし現実を肯定する力は、そのまま永続的な満足を保証しない。生の儚さ、死の不可避性、部族構想の反復は、享楽や優遇によって覆い隠しきれない苦渋を生む。ここでいう危機は、単なる貧困や政治的不安ではなく、現世的な価値だけでは存在の不安に応えられないという精神的な行き詰まりである。本書はこの緊張の中から、神と審判への深い恐れが切実な意味を得たと読む。宗教の成立を教義の論理だけで説明せず、特定の生活世界が生む感情の構造と結びつける点が特徴である。ただしこれは、アラビア社会全体を単一の真理で説明する図式としてではなく、著者が提示する思想史的な見取り図として読むのが適切である。さらに、神の審判という終末論が部族的価値を超える基準を与えるメッカ期のムハンマドを読む上で、本書が重視するのは神の審判に対する切迫した意識である。審判の日という観念は、死後の出来事を付け加えるだけではない。それは現世で当然されてきた名誉富、血縁力の序列を相対化し、人間が唯一神との関係において問われるという新しい基準を導入する。部族の保護と威信が社会系生命を左右する環境では、この主張は宗教的な内面化にとどまらず、共同体の秩序に触れる問題となる。本書がムハンマドの意思を、前イスラム的弁化パラダイムに解体を迫るものとして描く理由もここにある。審判への恐れは、恐怖の感情だけではなく、安易な現世肯定を揺さぶり、行為の責任を普遍化する契機となる。誰がどの部族に属するかではなく、神への態度が決定的であるという考えは、血縁中心の倫理を超える可能性を含むからである。同時に本書はこの転換を平凡な進歩の物語にはしない。既存の世界には固有の生命力があり、預言者の言葉はその強靭な文化にこうしてこそ強い衝撃を持った。読者は終末論を抽象的な心情でなく、社会的価値の再編を促す言語として検討できる。そして、メディナ移住後に審判の緊張が共同体への導きへ展開する本書の構成は、メッカからメディナへの移住を単なる地理的移動や電気上の転機としては扱わない。井筒の解釈では、メッカ期に前景化していた終末論的な緊張はメディナにおいてより肯定的な導きの性格へ展開する。これは審判の思想が消えるという意味ではない。むしろ神への恐れを核とする啓示が、 現実の共同体を形作り、その行動を方向づける力を得るということである。預言者は宗教的なメッセージの伝達者であると同時に、共同体の秩序に関わる人物として現れる。このため、ムハンマドの生涯を私的な信仰体験だけに還元する理解では不十分になる。本書は内面的な戒心の言葉が集団の結び方や公共的な規範にまで及ぶ過程を短い叙述の中で示している。メッカ期とメディナ期を対照させることで、イスラームの初期に警告恐れ否定の契機と指針組織皇帝の契機が併存していることも理解しやすい。歴史的には多くの要因を持つ移住と共同体形成を本書は精神史的な軸で把握する。制度史の詳細を知る本というより、宗教運動が社会的な現実性を持つに至る意味を考えるための読解である。最後に、学術的圧縮と主張的文体が預言者伝を歴史文学へ近づける。マホメットの評価でしばしば言及されるのは、内容の簡潔さと文章の強い主張性である。井筒は砂漠の烈風空星しといった自然の像を用い、前イスラーム期の生活世界を単なる背景資料としてではなく、思想が発生する感覚的な場として提示する。この表現は装飾にとどまらない。砂漠の厳しさと広がりを感じさせることによって、部族倫理の強度、現世への執着、そして死や審判への恐怖が読者に具体的な重みを持って近づく。著者自身が冷たい客観性だけではムハンマド像を描けないという態度を示したように、本書には研究対象との知的情緒的な距離を意図的に縮める側面がある。そのため、網羅的な学術概説や資料批判を求める読者には、情報量や立論の検証可能性が十分でないと感じられる場合がある。また濃密な文体と独自の思想的枠組みは読み手によっては把握しにくい。それでも短い分量で宗教史、文化史、人物像を結び、イスラーム誕生を生きた精神的事件として考えさせることが本書の持ち味である。詩の翻訳を含む言葉への感度も語りの密度を支える要素になっている。結論として、本書はイスラームの成立を初めて学びたい読者、ムハンマドの生涯を簡潔に把握したい読者、また宗教が社会の価値体系をどう変えるのかに関心を持つ読者に向いている。特に出来事の年表や教義の項目を覚える前に、なぜ預言者の言葉が当時のアラビアで切実な説得力を持ったのかを考えたい場合に有益である。読者は部族的連帯、現世的な感覚、存在の不安、神の審判、共同体への導きという連環を通じて、宗教史を文化と精神の両面から見る資格を得られる。一方で、初期イスラームの政治制度、クルアン研究、資料論争を詳細に知りたい場合には、入門的な通史や専門研究を併読する必要がある。類書と比べた際の差だった点は短い預言者伝でありながら、マハンマドを英雄的逸話の中心に置くのではなく、前イスラーム期の世界像との対決として描くことにある。また、学術的な問いを史上ある文体で表現し、砂漠の生活環境と宗教的言語の力を結びつける。情報の網羅性ではなく、成立の必然性を感じ取らせる解釈の凝縮度こそが、本書を同分野の概説書から区別する。ご支援いただける場合は、井筒俊彦。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。